地域と学校の新しい関係、ウィンウィンよりハッピーハッピー。今回は向北小学校の活動について、向北小学校のコーディネーターの田塚さんと社会教育課の増田さんにお話を伺いします。お二方よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
さて、まずは田塚さん、向北小学校は平成29年度にハッピー応援ネット地域学校共同本部を立ち上げられたそうですね。
あ、そうなんですよ、はい、コーディネーターは行くか OB だった縁で、お受けしたんですけれども、最初何からどう手をつけたらいいのか全く分かりませんでした、まず手をつけたのがどんな役割なのかを知ろうと、文部科学省やあと導入自治体のホームページなどを、検索しました、
はい、
でそんな中で地域学校共同本部やあとコーディネーター活動事例なんかの、キーワードで検索したのを覚えています。
あ、そうなんですね、はい、コーディネーターとして地域の方にはどのように協力していただいたんですか？
はい、地域で開催している福祉会議という会合に呼ばれまして、でそこでこんなんできるよって提案をいろいろといただきました、
はい、
コーディネーターをしている私を盛り立ててやろう、協力してあげようっていう、そういう空気感がありました。これはすごく助かりましたね。
そうだったんですね、はい、さて、向北小学校では4年前から毎年4月に新1年生の集団下校見守りが行われているとお聞きしていますが、どのように始まったか詳しく教えてください。
わかりました。新1年生は入学式から給食が始まるまでは3時間目が終わったら集団下校をしています。それまでは先生が各地区別に子どもたちを集めて、自宅の近くまで引率をしていましたが、クラス数が少なくなって先生の人数が減っている中で、通学区域っていうのはあまり変わってないので、引率の先生が足りないっていうことがすごい課題になってたんですね、
はい、その引率の先生が足りないっていうことをどのように知ったんですか？
コーディネーターとして学校に行ってる中で校長先生とかあと教頭先生なんかとお話してる中で知りましたね、はい、みんなと別れた後に子どもたち帰り方が慣れてないんで、やっぱり途中で迷子になったりとかで、保護者の皆さんが心配されるっていう、そういうことが発生しているっていうことを聞きました。
なるほど。それで地域の方々に集団下校の引率をお願いしたということですね。ではどうやって引率してくれる方を探されたんですか？
はい、向北小学校の校区には3つの連協という組織があるんですが、はい、会長さんに協力をお願いすると、子どもたちの安全のためだったらということで、会長さんたちが校区の地図見ながら、どこの場所に見回りの人が立ったらいいかっていうのを考えてくれて、地域の方にお願いをしてくれました。はじめは打ち合わせも十分でなかったため、うまく連携した動きができませんでした。次の年には反省を生かし、お手伝いくださる方への事前の説明や、地域と学校が役割分担をして動けるように調整しました。
そうだったんですね。増田さんいかがですか？
はい、向北小学校では地域と学校が思いを共有して下校の引率や見守りをされています。
はい、地域と学校でどのような見守りにしようとお話しされたんでしょうか、田塚さん。
はい、見守りについては2週間っていう期間があるんですけれども、新1年生の子どもたちが自分の力で安全に下校できることを目標にしています、
はい、
でそのために最初の5日間というのを先生と地域の方が子どもたちに付き添って家の近くまで送り届けるということをしています、
はい、
でその後については地域の方が子どもたちの帰ってくるポイントで、見守るっていう感じで子どもたちに関わっています、
子どもたちが自力で帰れるように目標を決めることや、学校代理などでこの取り組みを保護者の皆さんに伝え、そして子どもたちが帰る時間にできるだけ家の前に立って子どもたちを迎えてほしいとお願いしているところがとっても素晴らしいと思いました。
うん、本当そうですね。地域と学校に加えて家庭も一緒に関わっていらっしゃるんですね。 さて今年はコロナ禍で活動が非常に難しいと思いますが、工夫していらっしゃることは田塚さんありますか？
はい、コロナ禍で事前説明会なども開催しにくい状況ですので、事前に下校ルートマップや担当表、あと注意点などの資料をボランティアの方に配布して、ボランティアの期間や活動していただく時間、ボランティアの内容なんかが分かっていただけるように工夫しました。
地域の皆さんで子どもたちの安全を守ってくださり、保護者も安心だし、先生方もとても感謝されていると思います。また学校が最も必要としている支援だと思いますよ。
そうですよね。田塚さん、他にはどのような活動をされていますか？
はい、地域の方に集まってもらって防災体験会を行いました。
はい、
30名以上の地域の代表の方が参加してくださいました。第一災害の発生時には学校が地域の避難所となるので、校門の鍵の開け方やロックシステムの扱い方を教頭先生から説明を受けて、実際に東門と南門の2つの門の開錠を体験しました。
はい、こう地域の方が学校の門を開けられることってあるんですか？
そうですね、災害発生時に校長先生や教頭先生がすぐに駆けつけられることができなかったり、すぐに小学校に避難しなければならないような時は、はい、地域の方が預かっている鍵で学校に入ることになります。これまで鍵は預かっているものの、非常時にどうすればよいかわからない状況でした。
はい、鍵を持っていてもこう使い方がわからないのはやっぱり困りますよね。また日頃からそういった訓練をしていかないと、いざという時にパニックになって対応できないということも考えられますもんね。
そうなんです。そこで地域の代表の方々に集まっていただいて体験会をしようと考えました。
はい、
門の開け方の他に防災に対する意識を高めていただくために、尼崎市の災害対策課の職員から災害時に開設される指定緊急避難所と指定避難所の違いや、備蓄や避難所の運営についてのお話や、それから婿地域振興センター所長によるワークショップを行いました。
はい、
校長先生からは災害時に子どもたちの下校の引率を地域の方にもお願いしたいというお話があり、もっといい方法はないか、どんな支援ができるかなど意見やアイデアをそのワークショップの中で出し合いました。
地域が主体的に避難所を運営するための実践的な知識を得ることはとても大切なことですよね。
このような取り組みで地域の皆さんの防災意識が高まり、学校と地域で課題を共有して共に考えていけるようになるんですね。その他に田塚さん、どのような活動がありますか？
小学校の校庭の南側に竹林があるんですが、はい、そちらの整備をいたしました。
小学校に竹林があるんですか？
そうなんですよ、うん、阪神大震災の復興事業として整備された竹林なんです。しかし整備はしたものの、その後20年間手つかずの状態になっていました。ずいぶん前に子どもたちがタケノコを取ったという記憶があり、うっそうと茂った竹林を学校と地域の方々とで協力して何とかしようと立ち上がりました。
剪定バサミやノコギリなどを購入されるということを聞いたので、何が始まるんだろうっていう感じでしたよね。
道具を揃えて去年の12月の初旬に竹の間引き作業をしました。
はい、
小学校、地域住民、振興センターの3社で竹を切り、間隔を空ける作業を行いました。一般的に竹林は人が傘を差して歩けるぐらいの間隔が必要だそうです。7日間ぐらいをかけてボランティアの方で作業し、柄袋に集めた伐採ゴミは190袋にもなりました。
結構な数ですね。でもこういった地域の皆さんのおかげで竹林が蘇ったということですね。またタケノコが取れるようになるといいですね。さて、婿北小学校の取り組みをお伺いしてきましたが、田塚さんは地域学校共同活動をこれからどのように広げていこうとお考えですか？
はい、婿北の校区には子どものためだったらと協力を惜しまない人がたくさんいます。
はい、
そういう意味では地域学校共同活動がますます発展できる校区だと思っています。今後学校が困っていることや支援してほしいこと、また地域がこんなことができるよ、こんなことができる人がいるよっていうような情報を共有して、同じ思いを持って子どもを育てていきたいと考えています。また地域学校共同 授業が充実したら今後、コミュニティスクールの設営というのも考えています。
私はコミュニティスクールのディレクターをしています。ディレクターとして向北小学校のコミュニティスクールの設置についていつでも相談に乗りますよ。
やはりそういったサポートが心強いですね。地域と学校が連携した取り組みをたくさんの地域の方と学校が連携した取り組みが充実していくといいですね。さて今回は学校と地域とが連携して子どもの安心安全を守る向北小学校のお話をお伺いしました。田塚さん、増田さん、どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
さて来月はモデル校で実施している尼崎市のコミュニティスクールについて下坂部小学校の杉本校長先生をお招きして下坂部小学校のコミュニティスクールの取り組みを増田さんとの3人でお送りいたします。それでは次回の放送もどうぞお楽しみに。